詩編の122編、ダビデによるとございます。ダビデの心境、ダビデの信仰、それが122編がとても合うという意味でダビデによるという言葉が付け加えられたんだろうと思います。原点にはございません。70人訳というヘブル語をギリシャ語に訳したときにこれらが付け加えられたものです。つまりユダヤ人たちは伝統的にエルサレムのその神殿に礼拝に向かう、それはダビデがとっても願ったこと、つまり主の家、もちろん神殿を指す言葉ですけれども、今まで契約の箱、神様がご臨在していると言われている、またそこで祈り願う、犠牲が捧げられる、その礼拝の中心となっている契約の箱、それはモーセによってエジプトからこう登ってくるときに与えられたものでありますが、しかし約束の地、カナンの地に着いてから実に契約の箱は点々としました。比較的シロという場所が長く置かれた記録はございますけれども、しかし現実的にはそこも神様が定められた契約の場所の置かれる場所ではありませんでした。そして時には戦争に負けてその契約の箱が奪われるというこのような出来事もございました。それが今さあ主の家に行こうと言えるということなんです。主の家に行こうと言った時にはもう契約の箱がきちんと納められる神殿ができたということです。神殿に出かけようと語り合えることの喜び、それを詩編の作者はまず第一声で挙げています。神様を礼拝しに行こうと言えることの幸いなんでしょうね。そのことを思い出しております。でこれは特にイスラエルの大きな祭り、三大祭りと言われている時にきっと礼拝のたびに歌われた歌なんだろうというふうにも言われています。このエルサレムで行われる年に三度の大きな祭りの時には全国から信者たちが集まってきます。エルサレムから遠く離れて生活する人々に立っては年に三度のこの巡礼といったらいいでしょうかね、決して容易ではなかっただろうと思います。私たちは遠いって言っても、ね、今は車がありまして1時間あれば来る、時にはもうちょっと遠いって人もいらっしゃるかもしれませんけれども、当時年に3度歩いて来る、まあロバで来る、いろいろな人も何日というふうに時間をかけなければ来れない、そういう人たちがさあ私たちは主の家に行こうと声をかける、大変なことだろうというふうに思います。また声をかけられて喜ぶっていうのもこれもまた信仰がなければ、また礼拝に立ちたいっていう思いがなければ 叶うことではありませんね。出てこない感情であります。ですから厳しい旅です。治安もそれほどいいわけではありません。ですから一人でエルサレムまで何日もかけて行くっていうのは大変なことだろうと思います。そこに友がいたらどうです。さあ行こう、一緒に主の家に行こうよ。これは大きな喜びになるのではないでしょうか。自分一人で行くっていうよりもみんなで行く、しかもそれが家族や友人であったとするならば、同じ信仰の知人や友人から家族からさあ主の家に行こうという提案は大きな励ましであり、また喜びとなって、いろんな犠牲や危険を考えてもなお行くに価値がある、なお喜ばしいこととなったんだろうと思います。42編をちょっと開いていただきたいんですが、詩編の42編の4節でもう同じ詩人は同じようなことをこう言っています。これもちょっと開いて見ていただくと、礼拝を捧げることができるという喜びについて言っています。詩編の42編の4節です。私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を注ぎ出しています。つまり思い出しているってことです。思い返している。何をというと、私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなのですよね。きっと神殿ので礼拝を捧げるために何日もかかったんでしょうね。でもその何日もかかったその旅路がとても感謝だった、とても喜びだった、そのことを今思い出していると言っている。私たちクリスチャンにとって神の家っていうのは、パウロはテモテ第一の手紙の3章の15節で、それは祈りの家であり教会だとこうはっきり言っています。ですからこの詩編の122編の作者の気持ちというのは、私たちが神様を礼拝するために教会に来るのと同じ気持ち、同じ状況の中で言われている言葉だと考えて間違いないと思います。そしてですね、神様はモーセを通して繰り返しいつの日にかその礼拝する場所、つまり契約の箱が一定の場所に定まるということを語られてきました。それが実はその約束から600年以上も経ってですかね、この契約の箱がまるで旅人のようにのようにこうふらふらふらふらとあっち行きこっち行きと定まらなかった、まさに運び移されなければならなかった、それが今一つのシオンの丘に定まった、それがダビデに示されたわけであります。ダビデに示されまして、そしてその子ソロモンによって神殿が建てられたんです。場所が定まったことも大きな喜びでしたが、同時に民全員が揃って礼拝できるということも、これもまた喜びの理由だったのではないでしょうか。この詩編の作者においてはいつも神を礼拝できるからそれは本当に幸いなんだというのであります。礼拝の場所が定まるんです。そしてみんなが礼拝に来ましょうって言ったら一つに集まれるんです。でそこに行けばいつでもできるんです。これは本当に幸いなんだ。ですからここで言ってるように、さあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ、主を礼拝することができるということの喜びを ここで告白しています。場所が定まっているので、いつ行ける、いつでも行ける、いつでも行ける、だから今日は行かなくても、いや、そうじゃなくて、いつでも礼拝できるという喜びです。私たちもこの街道が与えられるまでに、そうですね、街道は2回ほど変わりましたね。最初の礼拝堂覚えてますか？何人かの人覚えてらっしゃると思うんですが、8畳一間にベランダがあって、そこを高台にして、薄暗くて、昼間でも窓がないので薄暗くて、思い出します、本当に息苦しい場所でしたね。じゃあだからといってそれが証になっていなかったかというと、実は前にもお話ししたと思うんですが、うちの父が、父と母が金沢に来てくれた時に、そのぎゅうぎゅう詰めのような薄暗い暑い時に、来まして、皆さんが共に礼拝して賛美している姿を見て、こう言いましたね。本当にあの人たちは信じてるんだね。なぜかなと思ったら、本当に信じてなきゃこんな苦痛なところに来ないだろうというふうに言ってました。我慢できなかっただろう、でも本当に信じてるんだなっていうふうに言ったことを今でも思い出します。そしてまた2階目は6要素という古いアパートの2階の4部屋を全部借りておりましたね。そこではいつもこう下の人のアパートの住民を気にしながら過ごしたことを覚えています。そして夏はトイレが非常に臭かったことを思い出します。そしてまた風通しが悪くて頭がクラクラするような中で礼拝していたなということをこう思い出します。そしてここに移りました。移った時に隣近所を気にせずに、そしていつでも来てもいい、礼拝堂で大きい声で賛美ができる、そののびのびとした喜びっていうのは今でもこう覚えております。この詩篇の122編の作者の感動はきっと私たち以上だったかもしれません。しかし安心して礼拝できる場所、得た喜び、それは私たちも同じですよね。その喜びは決して神殿という建物の外面的な美しさではなかっただろうと思います。もちろん外面的な美しさも私たちは決して無視したわけではありませんが、しかし美しさだとか華やかさから見れば、私たちはそのことよりも心から神様を自由に礼拝できる場所、得たことの喜びが大きかっただろうと思います。この詩篇の作者は巡礼の経験を通しまして、神ご自身のもとにいつでもひざまずき祈り、心から賛美を捧げ近づくことができるという霊的な感動があったのでしょうね。そのことを思い出すと、さあ神の家に行こうという誘いを受ける、これはもう心躍る喜びだったと言っているのであります。この霊的な感動、もう本当にこれは一つは先ほど言ったように礼拝する場所が定まったということの詩篇の作者の喜びです。でそのことの理由でね、こう言ってます。2節をちょっと見てください。2節でなぜそういうかというと、エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている、なんです。今神殿に到着した、あれほどこう願っていたあの神殿の中に今私は立っているということなんです。その感動を言っています。そうですね、こう入ってきて見てこう礼拝させる、ああここにいるっていうあの喜びですよね。実際に自分の足でエルサレムの門の内に立っているわけです。素晴らしい感激の時だったわけですよね。都上りの巡礼の旅が 今つつがなく守られて、そして一緒に来た同伴者と共にこの足は今この神殿の門の中に立っている。その旅路の道が長く困難であったとすれば、なおさらその感動も大きかったのではないでしょうか。主の宮に出て礼拝できること、そのことに、礼拝できることに、今日の私たち信仰者はやはり同じような感動を持ち続けることができているだろうか。正直言って申し訳ないですが、私自身があの時そうだったなと思い出しますけれども、今もあの時と同じ感動を持ってここに今足を踏み入れているか、改めてこの街道が与えられたことの意味、喜びっていうのをもう一度思い返さないといけないんだなっていうことを教えられたのであります。ですから礼拝は決して義務ではありません。まさに喜びなんですよね。だから礼拝を捧げる、だから教会に来る、しかも一人じゃなくてみんなで来ることの喜びをこの詩編の作者は言っているわけであります。しつこいようですけれども、神の礼拝の契約の箱は以前はしばしばその場所を変えました。あちらこちらと運ばれるのでした。契約の箱はいわば巡礼者のようでしかなかったわけであります。その契約の箱がある一定の場所に与えられた、これは当時のイスラエルにとって決してささやかなことではなかった。私たちもここが今与えられたことは決して小さなことではなかったはずであります。なぜならば契約の箱がの場所が変わるたびごとに民の信仰もまた言ってみれば中途半端にぐらつくのであります。あそこに行ってみたら今回ない、今度別のところに行ってみたらいや敵に奪われた、いやもうちょっと契約の箱をここに置くのはちょっとあの災いがあるからちょっとやらんと言ってたらい回しにされるような、その契約の箱の取り扱いは実は自分の信仰自身もあっち行ったりこっち行ったりと信仰がたらい回しになるような状況になったのではないでしょうか。そして今神様が確かな場所を定められたのであります。この事実のうちにはまさに私は思うんです。神様、ただ単に街道が建てられた礼拝できる場所がいつも与えられた場所、いつも礼拝できる場所が与えられたということ以上に、私たちにとって祈りが聞かれて、神様が私たちが心から礼拝することを喜んでおられるので、この場所をお与えくださったと私たちは思うことができるんじゃないでしょうか。つまり私たちの礼拝を神様は受け入れようとしてくださってる、いや認めてくださったんだと私は思うんですね。でなければそれは無理だろうと。でしかもこの詩編の作者がこの礼拝の場所についてこのように、その場所は実に素晴らしい場所だと言います。その素晴らしい場所っていうのはこの3節見ますと、エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている。よくまとめられた町、一緒によく結び合わされた町っていう意味なんだそうです。つまりバラバラじゃないんですよ。みんな調和が整っている。エルサレムという町はただ単に神様を礼拝するだけではありません。それは政治の中心でもありました。王座があって、そして神様を中心とした 国が成り立っていく、そのまさに中心で、しかもそれは人々の心が一つとなっている姿を表すものであったと言っているのであります。事実、イスラエルが北と南にソロモンの後別れましたね。で別れて、そして南王国ユダはエルサレムが中心となって礼拝を捧げます。しかし北王国はどうでした？サマリアにもう一つ神殿を作ってしまう、中心を作ってしまう、その分裂が実はイスラエルを衰退させていってしまったんです。それはただ単に北王国イスラエルのその衰退だけではなくて、同時にそれは南王国ユダのまた衰退にもなっていきました。イスラエルの民が二分され、そして神を礼拝する場所が、それが偽りであったとしても二分されていったときに、もはやそれは神様を崇め礼拝するにふさわしい栄光を表す場所ではなくなっていってしまったことを思います。ですからここで3節でよくまとめられた町として建てられている、一つとなって結び合わされているということの大切さであります。その一つとなって結び合わされているその証拠は何かというと、4節、そこに多くの部族、主の部族が登ってくる、イスラエルの証として主の御名に感謝するために。祭りの日にはイスラエルの諸部族が、十二部族が喜びこぞって集まってくるのであります。でイスラエルの民全員がですね、十二部族が一つエルサレムに集まった時期っていうのを考えてみますと、そう多くはではないんです。ソロモンが神殿を建てた時、そしてヨシア王の時代、そしてさらにもう一つはあのバビロン捕囚の後、神殿がエルサレムに神殿が建て直された時、実は3回ぐらいしかないだろうと言われます。ですからいろんな人たちが集まって、一つ場所に集まって礼拝するっていうことは、これは素晴らしい証なんだっていうことなんです。ここで言っていますよね、はい、主の御名に感謝するため、イスラエルの証としてとこうあります。だから皆が一つになって神様を一つところに集まって礼拝するっていうことは、実は神の民の証なんですよ。そしてそれは主の御名に感謝するために集まる、その時にそれは素晴らしい、私たちは証となっていく。私思うんですね、たとえ人数が多い少ない関係なくです、主にある者たちが集まって神様を褒めたたえ、そして祈り、そして御言葉がそこで読まれるという、そのことに一つとなっている、その姿は伝道なんですよね、証なんですよね。ですから私一人ぐらいっていうのはありえないわけです。いなくてもってことはありえないんです。まさに私たちはそう考えやすいし、人数で数で数えやすいんですけれども、決してこの詩篇の作者はそう言っておりません。でそこに五節あります。じゃあそこに何があるんですか？そこになされる麗しさはそれだけではない。そこには五節、裁きの座、ダビデの家の王座があった。 据えられているからだというのであります。そこにダビデ王朝に属する王の着座する王座があったためでもあると言います。王は実質上最高位の、実は当時は行政官でもあり裁判官でもあり警察官でもあるわけです。裁きはをですね、国民全てに対して王の座というのは大きな重大な結果を及ぼしているものであります。この民のうちには常にこの王によって治められて秩序が保たれている。そこにもやはり秩序があるということです。今日の国家の理解とは違いますが、ここで言われていることはダビデの家の王座があったって、そこに秩序があったってことです。定めがあったってことです。今日的に言えばそこに混乱やまた混沌としたものがあったわけではない。皆が集まってワイワイ騒いでんじゃなくて、そこには互いにルールがあった、そしてそれが保たれていた、そういう美しさだというのであります。でここでですね、面白いですね、五節でそこには裁きの座、ダビデの家の王座、座という言葉が二度使われてるんですね。あえて強調されてるんです。秩序が強調されている言葉じゃないでしょうかね。そして後半です。そこでその礼拝に行って何をしたんでしょうか。礼拝できる場所で彼らがしたことは何か。6節、エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように。感謝の思いを持って都に入り、そして神殿の中に今足を置いたその巡礼者にとってどうしてもしないでは降りないことがある。それがエルサレムの平和のために祈る、お前を愛する人々が栄えるように。神を礼拝し、そして神をこの崇める、そのような者たちが栄えるように、一緒に主を礼拝する者たちが祝福されていくように、繁栄するようにって言うんです。そういうのは、まあこの世の中はね、他の人が栄えるよりも足を引っ張り合うっていうのが現実かもしれません。本当に人の痛みや苦しみは私たちの祈りになっているだろうか。人の栄えることは私の妬みになっているとすれば、これは全く違いますね。神を礼拝するために集まる、そしてそこに集いた私たちの本当にこう喜びとすることは、神を礼拝するために来た人たち、神様を礼拝することを喜ぶ、その場所を愛する、その者たちが栄えること、ますます祝福されていくことを願う。それが実は礼拝者の姿のようであります。私たちは兄弟姉妹たち、共に集う兄弟姉妹たちが祝福されていくように祈っていく、そういう集まりであることが求められているのではないでしょうかね。 昔イエス様の時代はどうだったでしょうか。そのエルサレムのその神殿で本当にその祈りが神を愛する、神を礼拝することを尊ぶ愛する人たちが集う場所だったでしょうか。イエス様はルカによる福音書を見ますと、エルサレム近くなって都を見られた時にその都のために泣いて言われたとあります。そのエルサレムの町が礼拝者たちが互いに主の祝福を受けて繁栄していくこと、栄えていくことを喜び合い願い求め合う、そういう場所じゃなくなってた。そうですよね、商売してたんですからね。そして裁き合う場所にもなっていた。私たちはこの詩編の作者が互いにこの神を礼拝する、そのことを喜び尊ぶ者たちをが祝福されるように繁栄するようにと祈ることを勧めています。そしてさらに7節、お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように。これは先ほど言った愛する、お前を愛する人々が栄えるということの具体的な祈りの内容でしょうね。城壁って言った時に、これはある人はこう防御壁というふうにも訳せるんだと言ってました。つまり戦争、人が他民族が攻めてきた時に守る、そういう城壁ですね。つまり内側が平和でなきゃいけないということですよね。どんなに素晴らしい城壁があって外からの敵が攻めが心配ないと言っても、その中が平和でないならば、いやむしろ平和であることを私たちは祈らなければ、エルサレム礼拝する場所を愛する者たちの繁栄はありえないんじゃないでしょうかね。そしてまた宮殿のうちに繁栄があるように、つまり正しい秩序と裁きが行われていくように。今や詩編の作者は本当に他者のために祈る、しかも共に神様を礼拝する者の繁栄のために祈る、そのことがなければ神の宮に来た意味を失ってしまうと言わんばかりの勧めであります。そうすると問われるんです。あなたは自分のためには祈るよね、じゃああなたは先週1週間他の兄弟姉妹たちのために祈りましたか。その人が祝福されるように祈っただろうか。一緒に礼拝している兄弟姉妹なんです。そして今度集まった時にその祈った兄弟姉妹が来ている、あ、今日あの人が来なかったな、連絡なかったな、どうしたんだろう、祈ろう。それは美しさではないでしょうかね。礼拝する者の美しさっていうのはそのようにして主の礼拝する友のために、礼拝に来た友のために、また来れなかった人のために、今度は一緒に来よう 来れるようにと願う、それが一つのとなった美しさではないでしょうかね。それがまた強さではないでしょうか。そして八節、さらに具体的になってまいります。私の兄弟、私の友人のために、こう言っていきます。さあ私は言おう、お前のうちに平和があるようにと祈ろうというのであります。兄弟姉妹への愛のゆえに、さあ私はお前のうちに平和があるようにと兄弟姉妹たちに言おう、そのために祈ろう。祈りは自分のためだけでなくて、まさにここでは兄弟たち、つまり同じ信仰を持った友のために祈るというのであります。で、ジョン・マーレという人が祈りという本を書いてますけれども、昔古い本で今はないかもしれませんが、その中にこんな言葉がありました。自分のために祈ることではなくて、友のために取りなしの祈りをする、それが信仰の成長のを判断するバロメーターであるというふうに言っておりました。成長したキリスト者って何なのか、いろんなことが何でもできる、聖書のことをよく知っているということよりも、友の繁栄のために、祝福のために祈ることのできる人だって言っているのであります。で、私もそうだろうな。共に礼拝に連なる友を祝福しないで自分の幸福はない、また自分が礼拝を捧げる意味がないという、この詩篇の作者の告白ではないでしょうか。でも確かに辛いと思います。自分が辛い状況の中にあって友のために祈るっていうことはとても大変だろうと思います。でも覚えてください、私は辛い中にいて他の人のために祈る、祝福のために祈る、でも私の辛さはじゃあどうしてくれるの、話になりますでしょ。覚えてください、他の人があなたのために祈ってます。少なくとも主に立てられた者たちはそのために祈っています。私たちは自分のために自分が祈れなくて心配する必要はありません。主にある兄弟姉妹たちが祈っています。またそこに使わされた伝道者を祈っています。続いて9節、私たちの神、主の家のために、私はお前の繁栄善を求めよう、幸いがあるように願おうというのであります。神と主の家とエルサレムとは決して切り離すことができません。そして王座であります。この神の民の繁栄はエルサレムが繁栄されることによって象徴されています。詩篇の作者は、主の家はまさに私たちの拠り所であり、私たちの喜びであり、主の家に集う者が、関わる者が祝福されることは私の祝福であり喜びである。だから私はエルサレムが祝福されていることをむしろ喜ぼう、ああ教会が祝福されていくことは大きな私の喜びだと言ってもいいんでしょうね。もし教会が、教会というもの、建物も含めてですけれども、集う私たちが 損なわれ痛み傷つくならば、実はそこに集う関係ないと思っているあなたも傷つき痛む。でも教会が祝福され喜びにあるならば、実は私には関係ないと思っているあなたも実は祝福されているんですよ。また喜びに変えられていくんですよ、と言ったらよいでしょう。だから私たちの神、主の家のために私はお前の繁栄を求めよう。それは私の祝福に繁栄につながるからだ。そういう一つになった姿で、そういう一つになった姿は礼拝を通して与えられてくるのです。礼拝をいつ行ってもそこに行けば礼拝できる、また礼拝する友がそこにいるということによって、実は私たちも祝福されていく。そのことを詩編の作者は告白していくわけです。私も本当にそうだな、また私自身もよく私なんか牧師のために祈ってくださいと言うけど、いや、その前に私も主にある兄弟姉妹の繁栄のために祈りますということで、まず来ないといけないんだろうな、教えられた次第であります。それが私の祝福なんだ、つながるということ。それは私だけじゃなくて主にある兄弟姉妹たち、そのことを覚えましょうよ。共に礼拝することによってその思いが育てられていくならば、きっとこの教会は素晴らしい教会が祝福されたものとなっていくのではないでしょうか。一言お願いします。